復活節第5週日の本日の礼拝は説教、良い木には良い実がなると題して榎本牧師より御言葉の取り次ぎをいただきます。おはようございます。5月の連休に入っておりますが、暑い日が続いてまた寒くなったりいろいろ健康が心配されますが挙行してともに、憲法記念日5月3日のこの聖日に礼拝ができることを感謝し、また世界の平和のためにともにまた祈り、声を出していきたいものだと思います。今日は私は今日の聖書の箇所をこういただいて、この説教の箇所をこの1週間いろいろ悩んだんです。夢にまで見て、で盲人の手引きする盲人というか、そういう話されても盲人を道案内する盲人というのが、そういう悪いやつおんのか、そんなバカなやつがおんのかっていう時には楽だったんだけども、それがなんか自分みたいな気がしてきて、この説教したくないなと思って、これ飛ばしたいなと思ったりね、してたんです。で今日はちょっとこう異端的っていうか、生徒の礼拝説教牧師さんが話する、ちょっと違う話せんなんかなと思ったりするので、間違ってたのはすみません、許してください。主イエスはですね、常にその義人の側ではなくて、この罪人の側に身を置いている。義人の側に置いて、罪人は間違っているからこっち来いよと、それは間違ってるだっていう言い方じゃなくて、イエスは罪人の側で、しかも処刑されたんだ、そっちの側に身を置いてものを言ってるっていうことに、私はこの週ですね、はっと気づかされたんです。で、すなわちイエス様は道に迷っている人の側に立っているということ、お前ら間違っている、そいつついていくなよって言ってるんじゃなくて、イエス様はどうやらその道に迷って泣いている人の側に立っている。すなわち、まあ盲目の道案内、資格のない道案内、資格のない牧師、偽牧師、そういった人々からこの非難される側に立ってこの話をしているなと私は思うのであります。自分のことでどうしようもないことに気づかされるとき、そのようなときどうするでしょうか。人がどうしようもないときっていうのは、それはいろいろ心配もし、思いやりもし、同情もするんだけども、教えたり教訓したりしますよね。こうしてるからダメなんだよ、ああしてなさいよ、こうしなさいって言えるけども、それが自分だったらどうしますか。で、私たちはこの世界に生きるときにですね、自分が救われがたい現実っていうか、絶望が支配している、そこに置かれる時がある。自分に欠陥がなくて、それ家庭でも揉め事がなく、この世の中に困ったことがない世界、さあどんなに素晴らしいだろうか。理想的な家庭ね、理想的な家庭であってほしいですよね。牧師の家庭だから、これは理想的な家庭でなかったらダメだ。で、人々はよく相談に来る。私の家にも相談に来ることが何かが。そしたら、ある人が私のところに、あの時、電話に行ったんです。先生、ありがとうございました。なんでありがとうございます。この前相談に行ったんです。先生、家で、バカ野郎と言ってました。 それでほっと安心したんですでこれをお礼ですって、何言ってんのやなこの人は。この素晴らしい家庭、素晴らしい状況であってほしいし、教師であったり牧師であったり、あるいは何かの指導者であったりするときには、結果がない、あったらダメだ。結果がないようにお祈りもし、修行もする。そしてそういう素晴らしい世界を夢見ます。しかし、まあ皆さん方も含めてですね、そのような時っていうのは実は来ないんだ。もう諦めなさい。そのような時は来ないし、そしてそういった理想郷は実はどこにもないんじゃないか。そして私は思うんです、なくてええんだと思うんです。そういう理想郷はなくてええんだと思うんです。その困ったこと、平安なことの楽さですね、よかったと思うことと困ったっていうことの楽さですよね。この楽さの中にですね、私はエネルギーがあるように思うんです。水がこう上から下にダーッと流れるように、そういう楽さの中でエネルギーが生まれるんだ。これ平らばっかりだったらダメなんだ。困った子供、困った職員、そういうことがいっぱい私たちの中にある。で、私は思うんです、私たちの教会にはベデスタの家という障害者施設の施工福祉会というのが関係施設としてある。そしてそこの人たちはいろんなどうしようもない問題を抱えて来られている。本当に聞けば大変だなと思う人たちです。その困った子供を抱えた家庭がもしなかったら、あっこに来るような人たちがいな、そういう状況がなかったらどうなんだろうかと思う。なかったらどんなに幸せかと思うような、そういう現実ですよね。そこから逃げ出したい、そこにはもう光がないというふうな、そういう現実が迫っているし囲われている。で、そういう家庭がなかったら、私たちの聖光福祉会のベネスタの家はなかったでしょう。まあこの前聞いたら、本当にこの小さい子供をですね抱えて、障害の子供を抱えてラボの教室に来ていた。で、騒いで騒いでしゃべれん、どうにかしてほしいと思う。そっから始まったんだっていう。それがなかったらですね、その男の子がいなかったらベネスタの家で始まってないし、そしてそこで生活している職員もいなかったでしょ。この中西さんなんか いなかったんじゃないですか。今偉そうな顔して所長と会えていろんな講師に回って歩いてますけども、まあ、いなかったじゃないですか。中西さんがいたからベネスタの意義があったんじゃないんです。また君村さんという素晴らしいリーダーがいたから、そういう献身的な人がいたからベネスタの意義ができたんじゃない。困った家庭があったからなんですよ。なかったらそんなもん起きてません。で、その職員の生活もなかったでしょう。一人で孤独な老人たちがもしいなかったら、誰も助けてくれない。地方省だ、家から邪魔にされ、今まで活動を一生懸命若い時にはして信頼もされたのに、今は誰も見向きもしない孤独な老人がいなかったらですよ、下のハレルヤもないでしょう。スカさんもそこで出会う我々もなかったんじゃないでしょうか。 信仰者のくせに、あるいは牧師のくせにと言われるような恥ずかしい自分がもしいなかったら、祈りや礼拝、こういう礼拝っていうのは成立しないんです。だから私たちは無事無難と言います。無事無難という、だから無事無難が必ずしもいいことじゃないんだ。北海道の家庭学校というところに、エンガルの家庭学校というのは、富岡浩介という人、クリスチャンですけども、始めた、いわゆる少年院、柵のない牢屋と言われる、そこへこう集まってきてですね、そして新しい人生を見つける施設です。で、そこにですね、礼拝堂があって、そこにこう書いてある、無難って書いてないんです。無事とも書いてないんです。彼らは無難を無事と平安というのは祈ると思うんです。その過程も、そこの礼拝堂に何て書いてあるか、有難って書いてある、難があるって書いてある。それはありがとうという意味です。ありがとう、それでいいんだ。しかし困ったことや大変なことは決してそれでいいんだ、よかったななんて言えるもんじゃない。そんなこと言ってられない、とんでもないということに出会って、なんとかしてほしいという悲願からエネルギーが、あるいは隣人が生まれるんだっていうことなんです。我々は信仰や宗教を、あるいは学問を、なんかそういう無難っていうか難をなくすることを思って祝福と思いがちですけども、そうじゃない。主イエスは、今日の例え話、今日の例え話はですね、盲人が盲人の道案内をするという話と、弟子は死以上ではないということと、目の中にあるおがくずと丸太の話と、木と実の関係の話を並べています。特に前の3つの話は違う話としてなくて、一つの話としてずっと書いてある、段落として。私はこの話をどう聞いたらいいんだろうかと、先ほど言ったように悩みました。盲人が盲人の道案内をしたら、二人とも穴に落ち込んで大変なことになっちゃうという話。その話と、弟子は死に勝るものではないという話と一緒にしてるんです。どうつながりがあるんだろうか。弟子は死に勝るものでないっていう話は、それはイエス様は立派な方、弟子たちはそう立派でもない、でも努力したら立派にもなれる。イエス様は立派、弟子は立派じゃない、その話はそいつとして分かる。でもそれと道案内、盲人の道案内とどう関係あるんだと思う時にですね、この盲目の道案内、私ある時北海道にいてですね、小さな教会の牧師をしていたんですが、その時に6月頃ですね、6月頃ゴールデンウィークをもってしばらくした時ですが、一人の女子青年がひょこっと訪ねてきたっていうか、 迷い込んできたんですね。あれ迷い込んできたんです。で何言うかっていうと、すっごく辛そうな顔してるんです。どうしたのって何も言わないから、しばらく黙ってた。石狩川で自殺しようとして埼玉から来ましたって言うんです。びっくりして、石狩川に入ろうと思ったけど入れなくて、このここへ来た、迷い込んできた。なんでか、私は埼玉で小学校の先生をしているんです。でまあ教育学部出てですね、そして教師の採用試験に合格して、4月から新しく新任教師として3年生の受け持ちになりました。そして一応落として計画し、立派な授業をしようとして一生懸命したんです。でも全然自分の思いと現実が違うんです。やればやるほどダメなんです。私はダメなんです。私は教師として失格なんです。もう学校に行くのはおっかないんです。そして私はもう今までしてきたことは全て無駄だから、もう絶望の中で北海道にやってきて、石狩川でもう身を投じようと思ってきたんです。そういう話を涙ながらしてくれたんです。それでですね、私はこんなことを話したんです。あなたこう思ってるやろ、生徒が悪いわけではない、自分がダメなんです。騒ぐ生徒、立ち上がる、笑う、暴れる、喧嘩が始まる、授業が成り立たない、言葉が出ない、黙りなさい言ったら余計に騒ぐ、生徒が悪いんじゃない、私が悪いんだと思うんでしょうって言ったら、はい、その通りです。ところで先生、どうして私のことそんなによう分かるんですか、初めて会ったのにっていう。それで私は、いや、じゃあ私がそうだからだよって言ったの。あんたのことじゃないんだって。私の北星学園という学校で聖書を教えてて、一生懸命教えんだけども空回りして騒ぎよる。それは生徒のためじゃないんだ、私の指導性が悪いんだ、だからつらいんだよ。生徒が悪ければ生徒を出なりゃいいんだけども、自分がダメなんだ、そのことに気づくんでしょう。でそれで黙ってしまったら、またそれで生徒が騒ぐんでしょう。そうなんです。で私が同じことを経験しているから、その女の子自信持ったが、あんた家に電話すれ、ここから、はいって電話したんです。もうやし、もう本当に死ぬほどで心配してるわね。で電話して、これから帰りますから、帰って電話くれたんです。先生ありがとうございました、私は先生に話聞いていただいて、なんか理想的な教授法を習ったわけではありません、いい言葉を聞いたわけでもないけども、先生がものすごく苦しんでいる姿を私は聞いて、私非常に大変なんだなと思いました、だから私はもういっぺんやろうと思ったんです。私はこの話を聞きながら、この聖書を見ながらですね、思ったんです。死は、弟子は死以上のものではないということは、そんな偉いという意味じゃなくて、死が十字架にかけられている、イエス様がみんなからひどいことを言われているんだ、そんな褒めさえされて、先生です、立派な先生で言われてんじゃないんだ、盲目の指導者って言われてんだ、盲人の指導者、あ、道案内って言われてんのは、それはイエス様ご自身なんだ、そう言われてもなお 自分はしなきゃならないと思って、二人とも、そいつ連れ行ったら二人とも道に落ちるぞって言われてるんだ。私はこんな解釈するのは異端だと思うんです。こんな解釈、聖書からそんな解釈したらあかんって言われるかもしれない。しかし私はそう思うんです。昔ですね、モーセがイスラエルの民を導いて出エジプトした、ね、出エジプト記に載ってますよ。60万人のイスラエルの民をエジプトから脱出させた、まあリーダーですよね。でもしばらくしてシンという荒野に差し掛かった時に持ってきた食料が尽きた。エジプトからいっぱい食料を持ってきて、こんだけ持ったら大丈夫だと思ってきたけれども、その食べ物も水もみんななくなった。その時に人々が最初ええって言ってついてきてたのにつぶやき始めた。エジプトにはおいしい肉鍋があって、それを腹いっぱい我々は食べることができたのに、あんたについてきたためにここで飢え死にしようとしてじゃないか、あんたは指導者として失格だ、詐欺師だ、我々はもうあんたの言うことをきっかけでいかないってこう騒ぎ始めた。その時にモーセは毅然としてたかとしてない、オロオロするんです。そして神様に泣きつくんです。神様どうしてるんだ、だから私嫌って言ったんですよって。でその時に神様がマナというものを天からください、その出来事を経験するんです。私はそんな立派な指導者だったから、モーセが立派な指導者で無欠陥人間だったから、またユダヤ人が忠実な神の民であったから出エジプトしたんじゃないと思うんです。いやそうではなくて、まさに盲目の道案内人と盲目の民がイスラエルの民だったんだと思うんです。そしてそれゆえに神様に助けてくださいと言わざるを得ない、穴に落ち込んでしまう人だったんだ。そして弟子は、私はイエス様はそう苦しんでるけども私は関係ありませんって言って高いところに折れないんだ。弟子はその死以上ではないということは、弟子は最も真っ白な苦しみを背負わないかんぞっていうことなんだ。その道徳の話じゃないんだ。イエス様が十字架にかかっているときに、それ以上に私は涼しい顔している、そういう弟子ではないんだお前たちはって言ってる。時々学校で生徒が謹慎になってこう呼ばれるときは、私も校長してたとき、そうすると親御さんは、すみませんでした、うちの息子は悪くございました、もうしっかり行かせますから、反省してますから、どうぞ校長先生お許しください。ほなこっちですね、息子はこうして、ね、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、これは死以上になってるわけ、父親以上になってるわけでございます。父親がこんなしているっていうことは、それ行かれなかったらあかんわけです。そういうのはイエス様がおっしゃった、弟子は死以上ならずって言った、その異常とか以下ということは何も有名になる話じゃないんだ、人格者になる話じゃないんだ。イエス様がみんなからバカボケ、お前なんか死んじまえって言われている時に、それ異常じゃないっていうことなんです。そしてそれをですね、神様の本当に素晴らしいバラって言ってるんです。人の目にある 血を、誇りを、ゴミくずを見ながら、おがくずを見て、それ取らせてくれって言うな。お前の目に大きな丸太あるじゃないか。丸太だ。こんな目に入るわけないよね。丸太。前の聖書では針ってあります。この針っていうのは、針だよね。それが目に入っている。小さな人のゴミを注意して、あの人は何や悪いことをしてるとか、あの人が何やとか言って、ちっちゃなことこちゃこちゃこちゃこちゃ言ってるけども、お前の目にある針を見ないのかっていう話をここでしてる。で、針、これはお先真っ暗になることでしょう。まさに盲目の指導者になることでしょう。それをイエス様は誰か非難してるんじゃなくて、弟子たちに言ってるんですよ。弟子たちが今大変な状況に置かれているわけですよ。皆さん方のご家庭でもですね、子供さんがもし何か交通事故にあったとか、あるいは信頼する連れ合いがね、癌で苦しんでるとか言われたら、お先真っ暗になるでしょう。私も小さい時、あの高校3年生の時、父親がですね、病気になって、お医者さんに自転車でザーッと医者を探し、あの、呼びに来ましたよ。その交通事故でね、村のお医者さん、自転車でかけていった。そうするときにですね、友達が遊んでて、えいちゃん、どこ行っちゃうのよとか言って言うんですよ。ところが、その今まで、えちゃんと言ってくれてたこの言葉がですね、違う世界のように聞こえるんですよ。なんかこいつら違う世界におるなと。自分の肉親なり、自分の子供なんかがそういうの起こったら、もう全く違う世界に、これは真っ暗になるんです。それが針なんですよ。これが丸太なんですよ。で、そういうことを、本当にみんな出会ってるんです。で、それを無視して、信仰はありえないよ。そういう現実をどっかに置いておいて、小さな、本当に、これはゴミとか、あれは教義がどうやとか、どうやとか、生産式がどうやとか、こんなことはどうでもええと。お前もっと大きなことないのかと問われているわけです。私たちはそういう目の中にある丸太があるものっていうのは、イエス様ご自身がその痛みを本当に忍んでおられたことに気づくんです。そして、良い木から良い実がなるという、その良い実がなるという、この良い木とは何なんだ。それは私が良い木なんじゃないんだ。私から何かええもんが出ると思ったら大間違いだよ。私が何か立派な人間になって、立派なことをみんなに示していかなきゃいけないと思ったら、そんな違うんだ。お前は盲人。お前は盲人の案内者。弟子以上でない師以上でない弟子、大きな針を目に刺さっている、本当にどうしようもない絶望の民、その民でありながらですね、神の支配があるんだ。この神の支配こそが良い木なんだ。キリストに結びつくことではないでしょうか。私たちはどんなに努力しても悪い木であり、そこから悪い実が良い実が生まれ出たりしません。信仰はその悪い木や悪い実をなくしてしまうことではないでしょう。そういうものがなくなって、何かみんなから褒めたら、祝福された、ありがとうありがとう、合格した、めでたいめでたい、これが良い木なんじゃないんだ。そうではなく、キリストに結びつきましょう。キリストはその本当にみんなから蔑められ、捨てられながら より頼んでいった。そこに復活の出来事があったんだ。そして新しい命に生かされたんだよ。我々はその命を得なければダメなんだ。そしてその命へと我々を招いているんだ。キリストに結びつけていくときにですね、私たちに良い実を与えてくださるんだから、その主の木にしっかりと結びつくものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、我々の周りには苦しみや闇が支配します。しかし主が共にいてくださることを思いつつ、主にしっかりとお従いするものとさせてください。私たちをどうぞ早割れんで、あなたの恵みに導いてください。主イエスキリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。